パワーナインラジオ第100回というわけで、パワーナインラジオですと、マイ工場もそろそろ忘れてきましたが、今回が、パワーナインラジオ初めて第100回だそうですね。前回本当は100回だったのに 99.9 回とかなんか、逃げ延びた結果、今回が100回だということで、皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。本当はね、もうちょっと早く100回をお届けしたいなと思ってたんですけども、実はその録音するそのテレコ機械をですね、ゲームマーケットの方にちょっと紛失しまして、ゲームマーケットの帰りの荷物のどっかにぶち込んだんだけど、どこに入れたかわかんないみたいになっちゃいまして、で、やっと見つかったんで、まあ撮ろうかなというところでした。で、まあ本当はさ、まあ100回じゃん、初の3桁入りじゃん、001じゃん、ね。だからこうなんか誰かゲストを、ま、素敵なゲストを招いてとかさ、なんかわざわざ他のラジオからそのフレーズ引っ張ってもらっていいですけど、素敵なゲストを招いてとかさ、なんかしたかったんですけど、まあいろいろね、素敵なゲスト収録ができそうなタイミング何回もあったんだけど何回もあったんだけど、やっぱ逆にね、逆に考えようと、ね、人間追い込まれたらとりあえず逆に考えときゃいいんですけど、逆に考えようってことで、このラジオはそもそも一人語りのラジオであってだから一人でいいんじゃないかなということでして、今回、第100回記念すべきね、記念すべき第100回はいつもの通りです。はい、よろしくお願いします。というわけで、100回ですね。いやー、めでたい。自分にケーキでも買ってくればよかった。100回、まあ、先に言っときますけど、100回でこのラジオ終わりません。で、一応、これから過去の振り返りをね、全然計画してないけども、過去の放送回の振り返りをしていくけども、過去の放送回振り返りして、そのまま、今回が最終回でしたってこと、パターンはないです。ね、先にもう言っときます。やめるやめる詐欺はするなというね、ある方から厳命されておりまして詐欺じゃねえけど、そんなねことしないでいいんですよと、こんこんと言われまして、まあその通りだなというところで、振り返ってみましょうか。最初の初回がですね、2012年10月18日だ、2012年秋のゲームマーケット僕初登場でしたから、2012年の秋ゲームマーケットの1週間前ぐらいだな、確かね、に急にこのラジオを始めたっていうね。背景をご説明すると、当時ドラゴンズストーンっていうゲームを作りまして、初ゲームマーケット秋に売ろうと、もう売れるかどうか不安でしょうがない。だからとりあえずなんかサークル名だけでも知ってもらおうということで、突発的に始まったのがパワーナインラジオですね。はい、2012年の10月18日。でも今今年2017年でしたっけ、ですから、もうちょっと、もう何ヶ月かするともう5年目になってしまうと。で、5年目のお祝い派手にしよっかとか言って、どうせまた派手にしないですけど。で、記念すべきの第1回ですね。第1回。まあ第1回というのはなかなかそのラジオの方向性を決めるようなね、大きなものだったりすると思いますよ。大体ね。第1回のタイトルは、バリウムとドミニオンね。うん、第1回から方向性が決まるラジオはたくさんあると思うんですけども、方向性決まったやんっていう感じがしますね。この第1回を皮切りにですね、皮切りにこのパワーナインラジオの中では何回か、バリウムについてね、大きく取り上げた回がありましたね。いつも聞いてくださってる方はよくご存知かと思うんですけど、僕がいかにバリウムを受けてきたか、バリウム検査ね、大人になるとですね、健康診断というのがね、会社によってはありまして、一応義務付けられてるのかな。ね、一回、健康診断を受けなきゃいけないと。で、いい年、30超えるぐらいか、20後半かぐらいになってくると、バリウム検査っていうね、独特の、嫌な検査をね、受けなきゃいけないわけですよ、大人になってくるとね。その、バリウム検査っていうことについて語ってるのが第一回。何のラジオだよ何のラジオだったんだろうな、これな。まあ、第1回からバリウムをやったおかげで、まあ、方向性は決まりましたね。ボードゲームの話をする。で、第2回の話しましょうか。ラジオ第2回のタイトル、ジョジョとアクワイア。 ジョジョはジョジョの奇妙な冒険ですね。第2回目からにして、まあ、アクアイアって書いてるからね、アナログゲームの香りはしてるけども、すでに漫画に走ってると。あ、第3回、俺ちょっとこれ今聞き直したいな。第3回、モバマスとカタン。カタンの開拓者たちと、モバマスですね。アイドルマスターのモバゲー版ですね。懐かしいですね、このモバマスって言い方自体がね。が第3回、もうデジタルゲームどころかソーシャルゲームだと、 iPhone とか携帯電話ゲームだと。第3回からね、カタンも言ってるからね、カタンも言ってるからアナログゲームだっていう、ギリギリあのエッジを走ってますけどもね。まあ、そんな感じで始まってますから、出だしの時点でアナログゲームだけじゃないと、バリウムもやるんだとだからそういう気配を感じますね、このラジオはね。まあそんなこんなでずっと見ていきますと、記念すべき回があるかな、2012年11月24日、これだな、第7回がもうすでにゲームマーケット2012秋ですね。なのでこの秋に向けてラジオやって、まあ、10回ぐらいで終わるかなと思ってたんだね、当時確かに。で、第、8回で Wii U を買ったよとか言ってますからなん、第9回のタイトルね、もう一回言うけど Wii U を買ったよであって、もうアナログゲーム入ってないですからね、タイトルからね。タイトルにアナログゲーム入れようっていうのを最初ちょっとやってたんですけどね、それいつからなくなったのかな。ゲームマーケット終わったらもう忘れてるね、この人ね、いう感じですな。うん、ちょっとすみません、喉の具合があんまり微妙な感じですけども、あとあれか、第12回、偉そうなタイトル出てますね、第12回、ドラゴンズストーンはなぜ完売できたのか。まあそのこのラジオを始めるきっかけになった、そのドラゴンズストーンがですね、2012年秋のゲームマーケットでは非常にまあご好評いただいて、長谷川鳥さんのアートのね良さとかもありまして、完売できましたということを、まあ、どんな感じだったのか、ゲームマーケット当時がどんな感じでどんな風に回したのかみたいなこととか、まあ、こういうことしたからよかったんじゃねみたいなこととか、こういうことしたらよかったよみたいな話、いわゆるゲームマーケットの反省会ですね、振り返り会みたいなのの第1回ですね。これ以降ゲームマーケットに参加するたびに、まあ、振り返り会みたいなのが、まあ、ちょろちょろあるという感じですかね。あ、でもこの頃面白いな、面白いなっていうのは自分で、第14回稲妻イレブン GO の話をしていて確かね、稲妻イレブン自体がむちゃくちゃ面白かったから、あの第14回の稲妻イレブン GO の回面白いはずなんだよあとは、あ、やっぱ更新頻度がそんなに多分ないんですね。20回がもうゲームマーケット2013春に参加してきたようでしたからね。で22回がうちの奥さんに出ていただいて制作活動を振り返るみたいなことやってます。結構なんか活動的ですねこの頃。で23回から24回からが、マジック・ザ・ギャザリングですね。僕はマジック・ザ・ギャザリング大好きで、ただアナログゲーマーで、ボードゲーマー系の方が TCG の文化が通ってない方が結構いらっしゃるみたいなことが分かってきたんで、マジック・ザ・ギャザリングというのはこういうゲーム、こういう文化、こんな感じで、遊ばれていて、どういう気持ちのプレイヤーが多いんだよみたいなことをなんかいろいろまとめたやつでしたかね。あとは結構いろいろ特に話すことがないような、ボリューム40ですね。これまた再び、窓マギ映画が良い、あとバリウムの話っていうね、バリウムのバリウム第2回がボリューム40ですね。40回またいでまたバリウムっていう、そのなんだろうな、忘れた頃にバリウムっていう感じですかね。でちょっと雑に飛ばしてるんであれなんですけど、何回かゲスト会があるんだよね。リアル 知り合いとかリアル先輩であるところのアイウェオ P っていうね、あのアイマス系で活動されてる P ですけどもの方と、対談したりとか、あと35回が長谷川トリさんとジュンさんと、お話をしたりとか、ゲスト会がなくはないんですよこのラジオね。なくはない、まあ、ほぼないほぼないで、ボリューム38あたりも、ゲームマーケット2013秋の雑感の話をしてるみたいですね。で40でバリュームアゲインですね。で、潰れちゃった企画とか最近やってない企画として42、43ぐらいの頃にゲームを1個取り上げてそれについて語るみたいなことをやってたりしますね。まあ、この頃まだ結構ゲームできてたんですけど、最近がその、まあ、お子さん生まれてみたいな話もありまして、個人的に。で、それでまあ、あんまり、このゲーム遊んでこういうゲームだったよ、みたいな、こういうところがこうで、みたいな、さ、深い話をやるには、やっぱりゲームやり込む必要がある程度あると思うんですけど、それがね、ちょっとできなくなってきちゃって、いうのはちょっと最近できてないですね、と。記念すべき回出てきましたね。ボリューム44と45が、これがですね、ボードゲームおじさんですね。ボードゲームおじさんのボードゲームを好きになってもらおう作戦ということで、ゲームを、持ち込むと、ボードゲーム会に。で、私、アナログゲームってやるの初めてなんですよ、みたいな人に、どういう順番で、どういうゲームを、どういう雰囲気で、どういう風にやってもらったら、ボードゲームっていう沼に落とせるよ、という、まあなんか、殺人手法みたいなね。人殺しのやり方みたいな。人を沼に突き落とす100のやり方みたいなやつを、言ったのがですね、比較的ご好評いただきまして、なんか珍しくいろんなレッスンをもらえた回かなと思ってます。まあ、いろんなね、日本各地にいるアナログゲームの、ゲーム会開催したりとか、お手伝いしたりしてるおじさんたちはね、大体同じこと考えてると思うんで、同じこと考えてる方々が反応してくださったみたいなところはあったかなと思います。これ今聞いてみたらどうかな。今も一見変わんないかな。これ言っては2014年2月ぐらいでしょ。まあ多分根本は変わんないだろうね。まあ難しくないゲームから入るっていうのと、風変わりな体験をさせるっていうのと、まあ嘘をつくとかね。バランスゲームはね、怪しいんですよ。ジェンガとかみんな知ってるから。嘘をつくとか、あとなんか交渉するとか、なんか普段の日常生活でしないような体験がゲームに組み込まれてるっていうのと、簡単なゲームから始める風変わりな体験をさせる、あとはなんか熱中できるようなタイプのゲームをさせるみたいなことが、満たせれば、まあまあまあ沼に落としやすいんじゃないのかなと。あとはまあ、人の、あれですね、相性みたいな、ゲームと人の相性みたいなところになってくるんで、まあ、あれですけども、まあそんなとこじゃねえのかなと、今はでも思ってますよと。で、そろそろこのラジオがなんかわかんなくなってきてるボリューム48、最近やった電源系ゲームおすすめ、みたいな、ね、こと書いてあります。これ何をおすすめしたんだっけな。ボリューム48、ソリティバ、おスチームワールドディグ、おチャイルドオブライト、ハースストーン、ハースストーンか。いやー、時間泥棒のゲームばっか教えてんな。もう、そろそろ自分でも、アナログゲーム系っていうのこれ、どうなんかなって思い始めてるやつですね。で、ボリューム50のおまけっていうのがありますね。ボリューム50がゲームマーケット2014春に行ってきましたよってやつで、その春の会場で急に、座談会を取ってそれをやってるのがボリューム50のおまけですね。確かかなりの、高名な皆様に出ていただいてっていうか捕まえてっていう感じのやつでしたけども、懐かしいですね。ボリューム53か。プチ炎上の話とゲームの楽しさと作業の狭間。プチ炎上ね、ツイッター、自分のツイッター、個人の方かな、ツイッターアカウントで、別に俺なんか 有名なクリエイターなわけじゃ全然ないんですけど、たまたまただの一個人 だっていうのに炎上しちゃいまして、すごいね、だからリツイート 2,3,000 もらっちゃうみたいな、すごい炎上しちゃった時ありまして、それがね、まあ、ゲームについてまあちょっと悪く聞こえるような書き方しちゃったんだね。それで炎上しちゃったんだけども、まあ、それの反省の話、ごめんなさいの話と、あとそれがね、なんで強くそう言っちゃったかっていうのが未だに僕のテーマとしてあるんですけど、ゲームの楽しさっていうのと作業っていうのの狭間は何なんだろうと思ってるんですよね。まあ、これアナログゲームにはほとんどない感じのものです、作業っていうのは。具体的にはいわゆる、iPhone のアプリとかね、アプリゲームとか一部の、PC デジタルゲーム系にあるんですけども、まあ特にソーシャルゲームだな、いわゆる、ずっと同じボスを倒し続けてレアドロップをするのを待ってレアドロップを集めようみたいなこととかさ、まあ今のソーシャルゲームだと余裕でかましてくるわけですよ。で、それってやってることはハック&スラッシュって言われる、その昔からあるさ、ディアブロとかか、潜ってレアアイテムのドロップを頑張ってみんなで狙いつつクリアしてって、でレアドロップ出たらラッキーイエーっていうことで、それがまあ多少変質してってモンハンのレアドロップで装備を作るみたいなことになっていったり、まああれもほとんど発汗のスラッシュですね、まあ発汗のスラッシュですね、あれはね、もうそうだしっていうのはあるんですけど、ソーシャルゲームの中でやってるゲームの周回要素って発汗スラッシュですらないことなんだよね。確定ドロップするんだけどそれを100個集めろとかさ、でそれってもうゲームじゃなくて作業じゃねえみたいな。あとこれ1日10回を10回やればなんとか間に合うかなみたいなこと考えてるさ、もうこうなんか工数計算してると変わんねえじゃんみたいな、いうので人間って単純作業を繰り返す、かつ確実に何かがもらえるとかって少し楽しい作業なんですよね。小目標あるし。で、それってゲームで俺が感じてた楽しさと違うんじゃねえみたいなことでずっと悩んでるんです。今も悩んでるんですね。なので、そのゲームの楽しさと作業の狭間っていうのは、まあこの頃特に強く感じたんですけど、未だにその自分のなんか、追っかけたいテーマ的なことで言えば大きなテーマの一つですね。まあアナログゲームと全然別ですよ。アナログゲームで作業と感じるのは、いやお前があそこであのアクションしなかったらあいつ1位になって勝って終わっちゃうからみたいな、そういうやつね、仕事ね。アナログゲームにある作業的なものって、それ以外はほとんど作業ってないんじゃないかな、アナログゲームで。素晴らしいですね。はい。まあまあそんな話をしてるのもありますと。これだな、振り返るとだいぶ、盛り上がってくるところなくはないな。なくはない程度。ボリューム57、羊と泥棒のご紹介と、ボードゲーム研究室さんへっていう、この最後の、研究室さんへって、このいやらしいタイトルの使い方してますね、俺ね。この頃に、ボードゲーム研究室さんですね、大型、すごい楽しい、僕大好きだったボードゲームポッドキャストさんが、一応お休みというか終わりと。最終回ですって話がありまして、2014年の9月30日に更新してますけども、この頃に終わったのか、そうか、冒険さん好きだったのになーっていうの今になっても思いますね。やっぱゆるく聞けて、楽しいっていうのはまあいいことですよね。まあ、いろんな雰囲気が良かったとか、もっとね、いろいろ細かい良かったとかしたくさんあるんですけどね。まあそんなのもありますよと。で、ボリューム60、61ぐらいかが2014年秋に参加してきましたよとか、準備はこんなしてますよとかいうのを更新してます。結構精力的に更新してますね、この時。で、2014年秋で、こう何？燃え尽きたみたいなところもあり、62、ボリューム62だから、ゲームマーケット2014年秋はボリューム60、61ぐらいで、62が急に年明けぐらいになったりしたよね。うん。なので、燃え尽きたっていうのもあるし、この頃いろいろね、子供が生まれたうんぬんみたいので大変になってきたっていうのもこの頃ですかね。 だから子供の話が出てくるんですね。63回、幼児の怪し方と牛乳瓶に殴られる話っていうね。牛乳瓶に殴られるっていうのが何なのかっていうのを実際聞いていただければいいんですけども、子供の話が絶対出てきますと。ボリューム65も前編子育ての話のみ、あとシャブっていうね、まあシャブが何かっていうのもちょっと聞いていただければと思うんですけども、子育て大変だって話をだいぶしていると思います。で、また68、69ぐらいでゲームマーケット春の準備で、現場でブースをどう運用しているのか経験全部言いますみたいなね、なんか新書みたいなタイトルついてますけど、そういうのがボリューム69ですかね。で、また新しい企画をやろうとして、うまくいってないのがボリューム73ですね。グダグダボドゲ語り、カタン。カタンについてすごいシステムの側面とか、なんだろうな、ストーリーとか体験みたいな側面からいろいろグダグダグダグダ言ってるんですけど、本当はそういうのをいろんなゲームでやりたいなと思いつつも、やはりその自分がとても深くまで触ってるゲームでなんとさすがにできず、ちょっとできなかったというところですかね。で、次が、またゲームマ2015秋に向けてやっていて、そうか、2015秋の時は、御用達ですね。ファンナインゲームズのメンバーの、が作ってくれた御用達を頒布するんで、僕自身は、まあ、手が空いてたというか、余裕があったんで、ゲームマの新作事前体験会っていうのをやろうっつって、それやって、ゲームマ2015秋をやったりしてますね。で、ファンナインゲームズの、メインでいつも手伝ってもらってるメンバーと一緒にラジオを撮ったりも一発してますな。はい。で、2015年が終わって、2015秋だからね。2016年になってから、83回がドラクエビリダーズで消えた謎の城の再建の話、ドラクエビリダーズハマってんね。で、1個前戻って82回。お久しぶりです。ゆっくり再起動するって言うと、大体俺、年明けぐらいに死ぬんだな。81回が年末、12月28で、82回が3ヶ月空いて、2016年の3月9日だから、3ヶ月死んでたってことですね。なんだろうね。この年明けブルーみたいのがあるんですかね。今、全然年明けじゃないから、これ超余裕ですけど。まあ、今年を気をつけようかな、年明けブルー。何なんだろう。で、あ、来ましたよ。やっぱ40回刻みぐらいなんですね。ボリューム84。バリウムと 4DX。また来てですよ、バリウムね。バリウムこれ、数えて3回やってるってことですね、このラジオ内でね。次120回ぐらいですね、バリウムね。バリウムゲスありましたよ。ありました、ありました。今年のバリウムゲスありましたけど、特に今年、特筆すべきことが起きず、特筆すべきことってなんだよ、バリウムで。って感じですけど、まあ、起きなかったんで、ね、バリウムと 4DX って8が、ボリューム84ですね。俺が振り返って面白かったバリウムの話、どれかな、これかな、84回かな。84回かな、40回かな、40回な気もすんな。ボリューム40のバリウム後で聞いてみようかな、いう感じですけど。で、パワーナインラジオといえばっていう、もしアンケートをしたとしたら、俺の中、脳内にいる仮想ラジオリスナーの人たちにアンケートをしたとすると、パワーナインラジオといえば、まあタイトルコールですね。パワーナインラジオ。だ次に上がってくるのがバリウム。で3番ぐらいになんかゲームマーケットの振り返りみたいなことぐらいじゃないですかね。俺の中での位置づけひどいね、このラジオ。まあまあまあまあ、そんなす。で、84がバリウム第3回で、86回がゲームマーケット2016春に一般参加してきたってですね。ゲームマーケット2016春に関しては、パワーナインゲームズ出展せず、一般としてぐるぐる歩いてたってやつですね。でこの頃、まあ、個人的にいろいろ、まあ、特に子育て等々ありまして、活動が、まあ、鈍ってますよ、というので、更新回数も、まあ、月1、各月1とか、非常に、少ない更新回数になってますと。 なんで94にはもうすでに、2016ゲームマーケット2016秋出店振り返り会ということでね、春から秋まで、12回しか更新してない。まあ更新してんな、12回、10、嘘、8回。引き算できない、できてないいう感じだったりしますよと。で、新年明けて今年は一応月1ぐらいで年明けはやれてたのかな。で、やっぱりゲームマーケット春ですね、2017春で燃え尽きて、また一月二月うっそんもうちょっと空いたというぐらいですかね。で、めでたくボリューム100ですということでした。振り返りも結構時間かかりましたね。で、直近のネタとしてはボリューム96ですね、雑談会と今更新コーナーということで、96から96、97、98とグダロンっていうタイトルで、ゲームシステム、ゲームの楽しさ、面白さ、素敵さみたいなことも含めて、三本柱と呼び、主にでもないけど、それを絡めた形でゲームシステムやゲームの作り方、デザイン、体験みたいなことをグダグダ喋るグダロンっていうのをやってましたという感じですかね。で、99回はゼルダの伝説にハマりすぎたって話をしてたりするという感じですけども、振り返ってみていかがだったでしょうか。このラジオさ、大丈夫かな。いや、なんて言えばいいの、これアナログゲームのラジオじゃないよね多分ね。言っちゃった。アナログゲームの話もしてる、してる。でも多分デジタルゲームの話も同じぐらいしてる。で、バリウムの話は40回ごとにしてるね。いう感じでしたな、振り返ってみて。どうなんですかね。まあでもとりあえずリスナーが、まあ一番最初の頃に聴取率調査月間、週間といいまして、まあ普通のね、AM とかのラジオと FM もあるんだと思うけど、もうありまして、リスナー数をチェックするっていう期間があって、そこでなんかプレゼントコーナーやったりとかなんだりとかするのがあるんですよ、普通の、本当のラジオの方でね。で、そういうのをちょっとパクってやってたのが、聴取率調査月間、週間つって、まあ一応プレゼントもあげますよと。だから聞いてるっていうことを掲示板に書いてくれみたいなやつをやったことがありまして、その時もリスナー数全然いかなくてね。まあもちろんその聞いてるだけで掲示板に書かないっていうシャイなね、シャイボーイ、シャイガールがねたくさんいると思ってますけども、たくさんいんのか。まあいいけども、だから書き込んでくれた、掲示板に書き込んでくれた方は本当に少なかったんですけども、まあ逆に言うとその少ない方が、まあこのナインさんが苦しむのは楽しいなみたいなね、あの 99.9 回で俺がさ、ドワーフのネックレス工房の袋詰め、箱に入れるパッケージングで死ぬほど大変だったっていう話をしたら、もうナインさんが苦しむのは楽しいっていうコメントをね、ツイッターにしてくれた、まあな、そんなようなコメントをしてくれた方がいて、こんにゃろう楽しんでるなと思いました。いや、俺もリスナーだったら楽しんでると思うんだよね。本人だったからさ、普通に地獄だったけども、まあ同じ地獄を見るなら地獄を見ておしまいよりは地獄を見て何人かがハッハッて言ってくれた方がマシみたいな気持ちにはなりますけども、まあそんなね、一部のリスナーですね、その俺が苦しむのを楽しむ人も含めて、俺が苦しんでるの楽しいなって人も含めての、聞いてくれる方、聞いてくださってる方が、まあ、こういうスタイルが楽しいと思ってくれてんだろうなってことで、まあ、嫌だったらもう速攻で切ってると思いますから、バリウムふざけんなと。ドミニオンとバリウムなんて2つ並べんなと。最初、両方とも濁点から始まってるから、なんか、似た感じになって嫌だろうみたいな。そんなこと考えねえよ、最後のやつ。濁点とか気にしねえけども、まあ、そういう方はですね、もうリスナーやめてると思いますんで、きでえな、その発言。まあ、なんすか。ポッドキャストね、いっぱい世の中ありますから。すげえ、ぶん投げ。まあ、相性っていうのはね、ちょっとすごい言い訳始まりますけども、相性っていうのはあると思うんです。 うちの、この僕の喋り自体が不快だとかね、僕の喋り方が不快だとか、滑舌が悪いだとか、この微妙な早口がムカつくだとかね、いろんなことあると思うんですよ。ブンブン、ハロー YouTube って、その出だしがムカつくみたいなね。なんで急にヒカキンディスり始めたみたいなのありますけども、そういうことは置いといて、今のは説明しますとですね。説明しますとですね。YouTube で大人気の YouTuber のヒカキンさんはですね、始まるときに大体ブンブン、ハロー YouTube つって始まるんです。そういうことはね、知らない方もいると思うんで、ちょっと補足しますけども、ヒカキンさんを悪く言うつもりは全くないんですけども、そういうのが嫌いな方は、多分ヒカキンさんの動画でも最初で嫌だと思っちゃうと思うんですね。まあそういう方は少なからずいると。うちのね、パワーラインラジオっていう時点で、その、ね、なんだこいつって方もいると思うんです。ね。どんだけ俺が言い訳がこう得意かっていう感じにもだんだんなってきましたけども、言い訳なら1時間ぐらいずっと喋っていられるぞみたいな感じにだんだんなってきて、テンション上がってきましたけども、そういうこととりあえず置いといて、こういうやつがムカつくって人はいると思うんです。ね。なんで、それはまあしょうがないと。俺としてはもう開き直るしかないと。開き直る以外にやれることがないと。いうことで、僕が、ここまでお聞きいただいて僕が嫌いな方、すげえな、それ。聞いてくださってる時点でちょっと気になってくれてきたみたいな感じですけど、は、しょうがないと思うんですけども、まあ、ちょっとでも気に入ってくれた方が、今までのやり方をね、嫌いだというわけではないと思ってますんで、まあ、こんな感じで、ゆるゆるだらだらね、パーナルラジオっていうのを続けていけたらね、まあ、自分としてもハッピーかなと思うわけです。だんだん燃え尽きてきたみたいになりましたけど、第100回ですよ、100回、まあ一応ゲスト回もあるから毎回一人なわけじゃないけど、100回も虚空に喋るやつどう思います？一人で病院行けって感じですよね、第101回入院とかになったらどうしようね。病院のベッドからお送りしておりますみたいなやつね。まあまあまあまあ大丈夫ですよ、ギリギリライン、常人と狂人のギリギリライン知ってますけども、まあ、そんなこんなでね、本当はこの100回のタイミングで、ゲームマーケット2017春の振り返り会というのが、収録できておりませんので、それをやったらいいんじゃないかなっていうのがあったんですけど、まあ、100回とかぶっちゃって、グダグダしてる間に、だいぶゲームマーケット春のことを忘れてきましたので、2017春の振り返り会取らねえんじゃねえかなって気もしてます。なので雑に振り返るとですね、今回ゲームマーケット2017春参加しまして、新作ドワーフのネックレス工房を、持ち込みましたと。でブースが、私有一体型というタイプのブースを選ばせていただいて、長机一つ丸々お借りして、半分が私有半分が販売みたいになるやつでやりましたと。でスタッフも仲いいメンバー2人で、俺含めて3人で回してて、最後、まあ、ちょっと用事もあって2人に減ったりとかしたりなんだりしてみたいな感じで回したんですけど、まあ、ざっくり結果から言うと、300個ドワーフのネックレス工房持ち込んで売れたのが、だいたい160個ぐらい、自分個人の、まあ、甘い見通しで言うと、もうちょっと半年したかったなみたいなぐらいな感じでしたね。うん、まあいろいろね、今回ドワーフのネックレス工房を作ってみて、すごい素敵なネックレスが仕上がるゲームでありつつ、カードは13枚しかないんだけど、毎回毎回こう結構悩むプレイングが発生するという、まあなかなかね、悩ましい仕様と綺麗な見た目っていうのをくっつけちゃったもんで、悩ましいゲームがやりたい人にとってはネックレスは何なんだろうみたいな、ネックレスを作りたい人にはこのゲームちょっとネックレスパッて作れるかと思ったらややこしいよみたいな、ね、微妙なところに落ち込んじゃったのかなみたいな感じもしなくはないです。でもう一個は、ネックレスを作るということが女子的には結構素敵なテーマなんですけど、男子的には、ネックレス作りたいっていう秘められた欲望特にないんだよね、男子ね。どうですかリスナーの男子の皆さん、あ、俺実はネックレス作りたかったわって人います？いませんよね。ちょっと今自分でも吹いちゃったけども、あんまいなかった、うん、男子的には多分ネックレスを作るって言われると、糸通すのとかめんどくさいけど大丈夫みたいな、そっちのなんかね、少しネガティブな気持ちの方が想起されやすいんだなということがちょっと分かりました。もう完成してね、反復後に分かりました。うん、 なので圧倒的に男子が多い、このアナログゲーム業界において男子がちょっとでもネガティブと思うテーマというのは、まあ、いろんな不利になるところが非常に大きいのかな。まあ、そもそもね、まあ、そもそもネックレス男子そんな好きじゃないですからね。あの冒険とかね、探検とかインディージョーンズとかの、ね、100倍好きですから、うん、いうのはまあまあ感じましたというところですかね。まあ、でもゲームとしてはあの、まあ、面白くできたと思ってますし、アートもあのつくちゃんね、つくちゃんさん、ひなみちゃんにね、お願いして取ってつけたよりひなみちゃん言うなよって感じですけど、非常にねいいアートにも仕上がりましたし、非常にいいゲームできたなと思ってるんですけども、まあ、そんな感じの結果でしたと。で、私有頒布一体型ブースということに関してはで言えば、まあね、どうなんすかね、ちょっと机の配置がね人通りの少なめなところになってしまっていたというのが、まあ、たまたまというのもありますが、なんだろうね、多分長机一本借りてやってるより場所的にね微妙なところにどうしてもなってるんだよね、今のところは過去振り返ると。で、今回の自分のブースの場所は比較的いい場所かなと思って喜んでいたんですが、ですが結局蓋を開けてみるとあんまり人来ないのは何なんですかね。私有頒布一体型のブースが逆に人を呼ばない性質があるんですかね、わかんないですけど、なんでか知んないけどブース頒布私有一体型ブースのところ川って言えばいいのにはあんまり人来ないですよねっていうのもちょっと感じました。うん、なんで、ま、回し方、ブースをどうやったらうまく回せるかみたいなことで言うと、確かに私有頒布一体型だと2人で回せる、なんとか回せる、大変だけどあのご苦労様でした手伝ってくれたメンバーには本当にご苦労様でしたしか言いようがないんですけども、2人でなんとか回せるぐらいだから、少人数のサークルさんでね、私有も回したい、頒布もしたいっていうところには向いてはいるんだけど、人が来ないのは何なんだろうね。たまたまなのかな、わかんないですけども。なので、私有頒布一体型非常に優れたあのやり方かなと思いきや、すっごい数が売りたいサークル、頑張って売りたいってサークルさんにはやっぱり、2コマですね、長机1本頒布販売専用にして、机が1個のプランないんだっけ、机2個私有するとか、そういう、もしくは私有なしで長机1個の販売みたいな方が、まあなんだろうな、いい場所にきっとなるし、なんだろう、私有も、回しやすいというか延々回せるので、私有頒布一体型だとね、私有しませんかって言おうにも、周りに私有宅を見てうろうろしてる、その何、まだ私有宅についてないフラフラしてるお客さんみたいな人があんまりいなくて、で私有しませんかって声かけても、なんか私有をブラブラ見ている人だったらじゃあ入ろうかなってなるんだけど、ただ本当にブラブラしてる人だと私有に入るって結構ハードル高いんですよね。私有宅を回すという点においてはやりづらかったと思います、人を集めるっていう点がね、うん、ただまあ、あの幸いうちのゲームはそのネックレスでパッと見た目が少しいいっていうのも多分あって、私有の回数はだいぶ回せたと思うんですけど、うん、だからまあそんな感じでしたかね、感想としては。うん、難しいっすね。でもそもそもさっき僕いっぱい頒布したいサークルであれば、その2コマ合体長机1本頒布のタイプみたいな話しましたけども、今のゲームマーケットでたくさん売るっていうことがとても難しいというか分かんなくなってきました。正直ずいぶん長いことゲームマーケットに参加してるサークルではあるんですけども、どうやったら売れるかみたいな、いっぱい頒布できるか、数がねみたいなことはもうよく分かんなくなってきたんで、もうあんま考えないようにしようかなと思い始めるレベルでよく分かんなくなってきてますね。うん、まあ僕自身はすごいいっぱい頒布したいという人間かというと、まあ実はそうでもなくて、 逆にそのゲーム作る制作の方でね、ゲーム作る個数に関係なくかかるお金っていうのがあるじゃん。そのイラストの値段だったりとか、あとまあもろもろあるんですけど、そういうものってゲームの個数を作れば作るほどゲーム1個にの原価って低くなるわけですよ。当たり前だけど割り算の数が大きいからね。やっぱ1万円で絵描いてもらって100個作ったら1個に対して100円かかってるけど、1万円で絵描いてもらって500個作ったらまあすごい安く済むとねいう感じですよ、アート代がね。ということで、まあサイズメリットって言うんですけど、ボリュームメリットって言った方がいいね。いっぱい作るとまあ原価が抑えられて販布価格も少し抑えれて、嬉しいということが、まあ、基本的にあるわけですけども、ゲームマーケットで売れる個数がある程度、まあ、そんなに数いかないとなってくると、そのボリュームメリットを得れるような数で、自分で同人ゲームを作ることが難しくなってきちゃうんですよね。だから、まあ、変なこと言うと絵がしょぼくなったりとか、まあ、コンポーネントがしょぼくなったりとかしてやっていくか、自分がすごいなんかもう在庫すごい抱える前提で大量に作るかみたいなことになっちゃうんで、まあただでさえね儲からない、儲かる人なんかいるのかみたいなアナログゲーム同人な上に、まあいろんなリスクがさらにねきつくなっていくかなっていうのを感じた、ゲームマーケット春でしたね。難しいっすね。とはいえいっぱい買ってくれ、みんなにゲームマーケットに出てる全てのゲームをいっぱい買ってくれっていうのは無茶な話ですから。なかなかね、そのユーザー、買ってくれるユーザー層の変化みたいなこととか、まあいろいろ、同じく同時に創作ゲームしてる仲間界隈でいろんな話が出たりしてるんですけども、まあまあ、大変だね、という感じですな。まあ今年の春の感想はそんな感じかな。問題は次だよね。ゲームマーケット2017秋、冬だけどやるの、秋が、2日開催なんですよね。あれをどう乗り切ったもんかっていうのが課題ですね。やっぱ何サークルか合同にして2日連続で撮るみたいなことを、対策をしたらどうだみたいな話が、まあいろんなところ、僕自身も含めて各所からお話が、なんかアイディアが出たりしてるんですけど、まあどうすんのがいいのかな。謎ですね。ゲームマーケットに秋の募集が始まったりなんだりしたら、こうまたねそのトピックとか話してみたいなと思うんですけども、だからね、制作販布個数が読めなくなってきたっていうことも含めて、制作のリスクが個人的にはね少し上がってるみたいな環境で、さらに2日間開催どっちに出たらいいんだみたいな、なんかリスクが上がるようなことが同時に起きてるのに、非常に判断難しいねって感じですね。まあまあまあ、そんなね、大層な人間ではないので、まあ、ちまちま作ればいいかなと思うんですけども、無理ない範囲でね、俺個人の無理ない範囲で。で、そうだ、思い出した。あれだ、羊と泥棒の海外版っつうのが出たんですよ。急に話題変わりましたけど、これラジオでどこまで言ったっけな、全く覚えてないからあれですけど、自分が作ったゲーム羊と泥棒というゲームがありまして、炭酸ファブリークさんにアートやってもらったおかげですげえいいアートので、羊を捕まえながらというか、羊を置きながら泥棒を避けながら街を広げていくっていう、街というか道を広げていくみたいなゲームなんですけども、そのゲームが、なんと海外パブリッシャーさんの目に留まりまして、すごいラッキーなことですね。ペガサスシュピーレさんというですね、結構いろんなゲーム出されてるんで知ってる方は多いと思うんですけど、ペガサスシュピーレさんから、シープ&シーフというタイトル、まあ元々のゲームの海外向けタイトルがそんなだったんで、そのままなんですけど、シープ&シーフというタイトルで販売されることに、決まりましたと。で、今月かな、先月かなぐらいから海外で売り始めるはずなんだけど、ちょっとなんかリアクションがよくわかんないんだけど、それのサンプル版みたいのがラッキーだね、制作者でよかったわ、いくつか俺ん家に届きまして、開けてみたりしたんですけど、箱でかいのね、海外やっぱ箱でかいのね、 で、羊と泥棒って個人シートがあって4人に1枚1枚あったと思うんですけど、あのシートがついにね、ボードになりました。ボードになって、その上にやっぱカードを置いていくんですけど、カードサイズがね、マジックとかポーカーサイズじゃない、見たことない感じのサイズなんですよね。ちょっと小さい。で、もうカタンの資源カードより大きいみたいなね。そんな感じのやつ。で、羊のコマがふわふわじゃなくて、いわゆるカルカソンヌじゃねえや、アグリコラの羊コマみたいな感じになり、泥棒コマっていうのが、泥棒チップっていうのが過去あったんですけども、それが泥棒コマというのになりまして、それはなんとね、オリジナルの形のコマしてんだよね。キツネさん、キツネ泥棒なんで、キツネさんの感じの立体コマになった泥棒というのがある感じで、すげえでかく箱がでかくなったシープ&シーフというものに、生まれ変わりましたということで、羊と泥棒ですね、日本版、僕が作った同人版はもうあの在庫完全にアウトオブストックしまして、僕の手元にももうほとんどない状況です。だからそれ手に入ることは難しいんですが、将来的にね、海外版のシープ&シーフがなんかどっかしらさんが、販売後に仕入れてくれれば、日本でもどっかで見ることができるかもしれませんという感じになってまいりましたということで、非常に嬉しい、本当に嬉しい、こんなことあるんですね、嬉しいですね。いやー、よかったわっていう話ですわ、そこはね、いう感じでした。あ、100回にふさわしい話題これじゃねって今思いましたけど、最後の最後でいう感じでしたということで、パワーナインラジオ第100回でしたということで、まあちょっとね、更新あの滞りまくってるんですけども、まあ滞ってる代わりにですね、新しいゲームのテストプレイみたいな一人テスト回しを最近精力的にやってまして、で大体ゲーム詰まってきたかなと。実は2タイトル今テスト回ししてんだよね。 なぜ俺はそんなことしてるのかよくわかんないですけど、で片方はまあよく理解できてるタイトルだから、まあ調整なんだけど微妙なとこ困ってて困ってて、もう一個は完全に新しく作ってるんで、すごく困ってるっていうすごく困ってるっていう、まあそんな感じですけども、なんでまあうまくまとまればね、また次のゲームマーケットであったり、また別の機会であったり、どっかで、ゲームこんなゲーム作りましたよ、できましたよみたいなお目見えができるかなと思いますので、ちょっとそれに向けて頑張っていきたいかなと思っておりますよというとこでした。はい、じゃあ一応お相手はマナーゲームズのラジオ担当ナインでした。次回はですね、まあこんなにね間が空かずにやりたいかなと思いましたんで、次回101回をね、お待ちいただければなと思います。では楽しいねボードゲームライフをお過ごしくださいませ。では。